こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。5月もうすぐ終わる頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。オープニングトーク特に話すことがないときたらあれ久々に行きますか内山さんこれで1分お願いしますっていうですね、苦肉の策のコーナーがありましてですね、喋ることがないときにこうリスナーの方々から何でもいいからこう単語を送ってもらって私がこうストップウォッチ片手に1分それでなんとか間を埋めるっていうのを、やってみましょうか。久々に。ではいいですか、いきます、よーいスタート、ラジオネームなし、リクルートスーツ、リクルートスーツリクルートスーツはあれですよね、あの就職活動の時とかに、大学生の人がこう上下真っ黒なセットアップ着て白いシャツ着てみたいなやつですよね。僕はだから人生で着たことないですね、あの就職活動っていうのをせずに着てしまったので、なんで買ったこともないし、まあでもなんでしょう、あれを見るとこう季節の風物詩、風物詩結構年がら年中見ますよね今40秒ぐらい、リクルートスーツ、また遠投いもの来たな、リクルートスーツ、あれねいくらぐらいするんでしょうね、わかりわかんないけどどうなの、でもみんなあんな同じような格好しなきゃいけないもんなのか ねあーもう終わりか、ちょっと広げ方がちょっと見えてきた段階で終わりましたね1分ではこんなもんですよね。じゃあ続いて用意スタート、こちらは、ラジオネームハルパスさん、ボーリング、あ、いろいろ書いてあるね。実は私はあのハイタッチが苦手で腕前が向上した今でもあまり好きになりません。そこで内山さんなりのボーリングの楽しみ方や切り抜け方があれば教えていただけないでしょうか。このコーナー短い1分では大変と思いますので、バッサリ切り捨てごめんな感じで構いません、かっこ笑い、よろしくお願いします。ボーリング、ハイタッチっていうのはあのストライクとか出した時のイエーイってやつ、あの時ぐらいいいじゃないね、ハイタッチ俺だってこんなねノリの悪い内山だってボーリング行ったらハイタッチしまくりますよこれもうスペアレベルでハイタッチしますよ全然、やったらいいじゃない、腕前が向上したってね、向上したならなおさらハイタッチの機会も増えるだろうからね、いやーいいけどな、最近全然やってないですねボーリング、あれ上手い人、あれ上手い人になればなるほどカーブとかに走るのはなんかこれ理由があるんでしょうね、わかりませんけども終わってしまったもう終わり、はい、というわけでねこういう形で久々にやってみましたが、なんとも言えない雰囲気になりますね、皆さんもこれを参考に何でもいいので単語を送ってみてください。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム、それではお便りを紹介します。ラジオネーム COO さん、コウさんですかね、わかりませんが、内山さんこんにちは、レスターすごかったですね、あ、サッカープレミアリーグレスターですね、最初の頃はザキオカさんが入っていてラニエリに代わって昔安倍ちゃん過去レッツ、今の浦和レッツですね、がいたところという程度の認識でしたが、後半には選手の名前がほとんど言えるぐらい好きになっていました、過去メンバーがずっと定着していたせいもありましたが、確かに選手の名前結構言えますね、カンテとかね、いい選手ですよね、プレミアのようにお金で順位が決まるというピラミッドがしっかり形成されたリーグでの快進撃はなんやかんや言いつつ心が躍るものがありました。5000分の1というブックメーカーのネッシー以上にありえないというのも面白かったですし、これ掛け事の話ですね、いかに ありえないことかっていう例えでね、来期のプレミアはさらに面白監督勢揃いとなるのでとても楽しみです。あとブンデスはペップの4連覇で幕を閉じましたが、勝ち点で言えば例年ならドルはドルトムントのことですね。ドルはこれサッカー用語はこれね、僕はわかるけどね、これ知らない人には注釈が必要なものがいっぱいありますね。僕はこうサラサラっといきますけど、ドルトムントね、香川真司選手がいるとこですね。ドルは優勝できるだけのものがあったにもかかわらず残念です。トゥヘルのやり方も、これ監督ですね。トゥヘル監督。ドルトムントの監督ね。就任1年目だったんですよ、今回は。トゥヘルのやり方もどんどん変化、かっこ進化していってるので、来シーズンも面白くなりそうです。欧州リーグはほとんど終わって、かっこ現時点ではリーグがまだ決まっていませんが、これバルサになりましたね、優勝。あとはチャンピオンズリーグのファイナルです。内山さんはどういうスコアを予想しますか？これまた長くなりますね、これいちいち拾っていったら。来季のプレミアは、面白いでしょうね。マンチェスターユナイテッド結局どうするのかっていうのがね、収録時点では結構気になっていますが、あとブンデスはね、バイエルミュンヘンがちょっと強すぎるよね。あとフンメルスがバイエルに行くっていうのはね、つまりこうバイエルミュンヘンっていうのは、まあ別にルール違反じゃないけれども、ドルトムントのいい選手を取ってってる歴史があるわけですよ。レバンドフスキを取り、ゲッツェを取り、今度はフメルスを取りっていう、それありなのかっていうのはファンは思うでしょうね。だって2強で争ってるところのエース級の選手を取ってっちゃうわけですから、こっちは強くなる、相手は弱体化しっていう、こういう補強をねやるわけですよ。どうなんですかそれは、と僕はちょっと思いますけどね。まあでもだからドルトムントでもいい選手来そうですよね。誰か決まった人もいましたよね。新しい選手を含めてどういうスタメンになっていくのか気になりますね、本当に。来シーズンこそはバイエルミュンヘンの優勝をね止めてほしいですね。うん。チャンピオンズリーグファイナル、レアル対アトレティコ、もうすぐですね。僕はそのヨーロッパリーグ見ていて、ここを応援とか特にこう確実に決まってるわけじゃないんですけれども、お金があるチームよりはそこより少ないチームが好きなので、やっぱりアトレティコに肩入れしてしまいますね。アトレティコ頑張れって感じですね。うん、そんな感じです。スコアは 1-0 とかどうですか。 1-0 でアトレティコとか熱いですよね。守りきるっていうね、まあ、どうでしょうね。皆さんからのお便り引き続きお待ちしています。内山幸喜のワンルーム。内山幸喜のワンルーム、続いてはこちらのコーナーです。テーブルコラム。このコーナーでは私内山が最近気になったこと、考えたこと、ハマっていることなどを軽いコラムのような感じでお話ししていければなと思っております。さて今回のテーマはこちらです。笠木静子。笠木静子さんは歌手であり、女優をなさっていた方で、1914年に生まれて1985年に亡くなっています。だから1914年というと第一次世界大戦が始まった年ですからね、もうだいぶ、時代を感じますけれども、僕自身最近、笠木さんについて知って、興味を持って、まだ掘っている最中というかですね、まだまだ勉強中なところがあって、いろんな曲を聴き始めたって感じで、ハマってるんですけれども、とにかくこのラジオで曲をかけたいという思いで、今の段階で特集をやりたいなというふうに思って、始めました。まあ何はともあれ一曲流してみたいなと思います。まずはこちらをお聴きください。買い物ブギー。お聴きいただいたのは笠木静子で買い物ブギーです。この曲は1950年発表で、作詞村雨正男さん、作曲編曲は服部良一さんで、村雨さんっていうのは服部良一さんの編名というか、まあ要は同一人物だそうです。この曲すごいですよね。早口で隙間がない感じというか、歌のテンポ感、そしてこの声がね、エネルギッシュでね、もう異常なまでの熱量がすごくて、また歌詞が関西弁で、その雰囲気も面白いし、方言の歌の面白さっていうか、この言葉がリズムにはまる感じがすごい面白いし、あと言葉の反復のがすごいですよね。後半部のおっさんの連打の異常な盛り上がり、面白い。 あと内容的にはこうタイトル通り買い物に出かけるっていうだけでこんな面白い曲ができるのかっていう驚きもありました。で、この曲をきっかけとして笠木さんに興味を持ったんですけれども、そのきっかけがあのハイキューっていうアニメに僕が、出ていて、でそのアニメのなんかのタイミングでの飲み会でプロダクション IG の松下さんっていう方と、僕がその前にピンポンっていうアニメで、お世話になった岩沢正明さんの話になって、で松下さんが岩沢ワークスの中では関わった仕事の中では映画ちびまる子ちゃん私の好きな歌っていう、映画が1992年の映画があってですね、その中の買い物ブギーのシーンもやばいよっていう風に教えてくれて、それをきっかけとして興味を持ったんですけれどもね、そこからいろいろ掘っていっていろいろ面白い曲があってですね、また買い物ブギーのおそらくは、本当にオリジナルのバージョンはですね、これも、映画で使われていて、ペコちゃんとデンスケっていう1950年の映画で歌われた、バージョンもあるんですけども、こっちはですね、いわゆる放送禁止用語が含まれていて、今回も、流せないということになっております。で、今回この特集全体通して使っている CD は、ブギウギ伝説、笠木静子の世界っていう日本コロンビアから出ている CD です。入っていた歌詞カードとともに書かれている評論家の佐藤俊明さんという文章もすごい参考にしています。で、笠木さんの人生の中でいろいろあるわけですけれども、目についたのがですね、吉本興業の、創始者である吉本清さんっていう人の息子である、吉本英介さんっていう人と婚約まで至るんですけれども、周囲には結婚を反対されたそうで、で、そんな中、戦後、二人子供が、お腹にできて、歌手の引退を笠木さんが考えたそうなんですけれども、そんな中、英介さんが若くして亡くなってしまうと。で、子供が生まれ、そんな生まれた子供のためにまた歌手としてステージに上がることを決意するわけですが、そのタイミングで書かれた曲が次に書ける曲だそうです。それではお聴きください。笠木静子で東京ブギウギ。はい、お聴きいただいたのは笠木静子で東京ブギウギでした。この曲、もうまた、作曲編曲は服部良一さんです。1947年に発表された歌で、大ヒットしたそうで、バックの演奏もかっこいいですね。様々な歌詞にカバーされて、最近もなんか CM で替え歌があったような気がしますね。で、この曲も含めて、笠木さんは戦後スターになっていて、ブギの女王と呼ばれたそうです。で、美空ひばりさんが子供の頃、笠木静子の、モノマネが上手っていうことでベビー笠木と呼ばれたなんてエピソードも書いてありましたけど、それくらいこう影響力のあった歌詞だったみたいですね。で、いろいろこうやって名曲が多いんですけれども、中でなんだこれはっていう曲があってですね、この曲を世間に流したいなっていう風な意味でこの特集やりたかったなっていうのもあるんですけども、次にかける曲がですね、これなんでしょうね。夜中にこれを聞いたらちょっと怖いかもしれませんが、流してみましょうか。というわけで笠木静子でじゃんけんマンボウ。はい、お聞きいただいたのは笠木静子でじゃんけんマンボ、1955年の曲です。これどうですか、僕ちょっとホラーソングとして捉えてるんですけれども、なんですかね、掛け声のところが結構怖いですよね。こうグーパーグーパーみたいな、あのなんていうの、間が、その瞬間何かが恐ろしいことが起こってるんじゃないかという記載してくるで、その掛け声の後、何事もなかったようにまた戻って歌が始まるっていう、この繰り返しがちょっとね、どっかに持っていかれそうな気分になってね、素晴らしいなと思いました。夢に出てきそうなね、最後の方の効果音の感じもまた凄まじかったですね。いやーすごい。これもまた作詞村雨正夫さん、作曲編曲服部良一さん、要は服部良一さんの、作った曲というわけですが、何とも言えない気分になれるのがとてもいいなと思いました。じゃんけんマンボから2年後、1957年、 笠置さんは歌手引退を宣言されて、その後は女優やタレントとして活動していきました。そして85年に亡くなるということでね、笠置静子さん、まだまだ僕も、掘り始めたばかりというか、面白い曲たくさんまだあると思うので、もっともっと聴いていきたいなと思っています。皆さんもね、興味があったら CD 買って聴いてみてください。ぜひね、ジャンケンマンボから入っていただいて楽しんでいただけたらなと思います。以上、テーブルコラムでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今回音楽企画やってみて、これ聞きながら思うのは、あの時代、その曲が発表された時代にこの曲をライブとかで聴いてたらどんな気分だったのかなっていうのも思うし、音楽に限らず、なんかこう今僕らが古い映画を見ていて、例えばそれをリアルタイムでフィルムで当時の映画館で見たらどんな気分なんだろうって、もうタイムマシンがあったらやってみたいシリーズというかですね、なんかそういう意味でその当時どうだったんだろうっていうのはね、そういう風に思いを馳せるのは結構好きですね。また何かあれば音楽企画やってみたいと思います。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、そして皆さんの悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。